特集、有害鳥獣対策、広がる被害を防ぐために。本市では熊が市街地で目撃されたり、猿やイノシシによる農作物等の被害地域が広がってきており、有害鳥獣対策はもはや山間部だけの問題ではなくなってきています。今回の特集では、安全に暮らしていくために私たちができる鳥獣被害防止対策や、猿、イノシシやクマの生態、市で行っている対策について紹介します。対策のポイント。生活圏に鳥獣を寄せ付けない、とどまらせない対策が必要になってきます。有害鳥獣を近づけさせないための環境整備、猿やイノシシなどが食べるものは放置しないことや、自宅や農地の草刈りを定期的に行うことが大切です。農地などに入らせないための電気柵等の設置による侵入防止、ここは危ない場所だと覚えてもらうことも大事なので、農地などに電気柵を張ることも有効です。農作物に被害を与えている鳥獣を罠により捕獲。有害鳥獣が増えすぎると農作物被害や生活圏に入り込む危険性が増します。そのため個体数を管理することが必要です。侵入防止、電気柵等の設置による侵入防止対策、環境整備、放任果樹の伐採、刈り払いによる餌場、隠れ場の撲滅、有害鳥獣捕獲、捕獲による個体数管理。環境整備で農地や実を守ろう。実った柿や栗などはきちんと収穫する。生ごみや野菜くずなどを田畑に放置しない。自宅や農地の周りの草刈り。問い合わせ、農林水産課、農産振興係、内線1246。猿の生態と被害。猿はどんな動物？猿は視覚能力や味覚、身体能力、学習能力にとても優れた動物です。色や形の見方、視力は人間とほぼ同じで、遠くの物体や人、食べ物などを認識できます。また一度食べたものの味や食べた場所、時期も忘れないほど学習能力が優れています。身体能力は2メートル程度なら飛び越えられ、壁などに数ミリの突起やへこみがあれば登ることができるので、フェンスやネットは簡単に越えることができます。猿による主な被害は野菜や果物で、特に苦味のないものを好む傾向にあります。視覚情報で餌を見つけ、高い身体能力で農作物を荒らします。高い学習能力はありますが、逆に怖い場所や人も覚えるので、専用の花火や害獣用パチンコ、スリングショットなどによる追い払いが有効です。また人慣れした猿は人に危害を加える可能性もあるので注意が必要です。餌やりはしないでください。本市では被害防止のため、個体数管理や追い払いをしやすくするために、 GPS 発信機付きの首輪を装着しています。これにより群れの行動範囲を把握することに役立ちます。写真1、捕獲された猿。写真2、 GPS 首輪取り付けの様子。イノシシの生態と被害。イノシシはどんな動物？嗅覚はとても優れていて、 犬の嗅覚に匹敵すると言われています。逆に視力は弱く、人間でいうところの 0.1 を下回る程度と言われていて、敵や餌の発見は嗅覚や聴覚に頼っているようです。また時速 45km で走ることも可能と言われていて、急停止や急発進、急な方向転換もできます。鼻の力はとても強く、70kg のものも持ち上げる力があります。雑食性で様々なものを食べますが、稲や野菜を狙うので畑や田んぼを荒らされる被害が多く見られます。神経質で警戒心が強い動物なので、基本的には人間を避けます。もし出会ってしまった場合は、ゆっくりと後退し、その場を離れるようにしましょう。急に走り出したり後ろを向いたりすると襲われる可能性がありますので気をつけましょう。写真1、設置したイノシシ罠。写真2、捕獲されたイノシシ2頭。その他有害鳥獣について、ハクビシンやタヌキ、アライグマなどに果実や野菜、穀物が食べられてしまうので、畑等が荒らされることが問題となっています。また、鹿による被害の報告はありませんが、捕獲頭数が年々増加しており、今後も個体数が増加した場合、樹皮が食べられ、木々が枯れてしまうことで、森林への被害が心配されます。ツキノワグマについて、今年は市内で熊の目撃情報が相次いでいます。不安に思われている方も多いかと思います。ここではどういう習性を持つ動物なのか、出会ってしまった場合の対処法、市で行っている対策についてお伝えします。キノワグマはどんな動物？日本にいる熊は2種類で、北海道に生息するヒグマと本州以南に生息するツキノワグマがいます。ツキノワグマは頭の先からお尻までの平均が110から130センチメートルです。主食として花や実をつける植物、アリやハチなどの昆虫を食べます。雑食性で鹿やイノシシの死骸があれば肉も食べます。視力が弱い代わりに聴力と嗅覚に頼って行動します。嗅覚に関しては犬の7から8倍優れていて、餌の匂いや外敵の匂いを嗅ぎ分けて生活をしています。11月下旬から5月頃まで冬眠期に入り、冬眠明けの5月中旬頃から繁殖期に入ります。この頃に若いクマが母グマから離れて広く移動することで、若いクマの出没が増加します。写真1、高畑地区で発見されたクマの足跡。写真2、クマの足跡を拡大したもの。写真3、熊の糞。写真4、熊の足跡の大きさを人の靴と比較したもの。見かけた場合は、もし熊や痕跡を見つけた場合は、自分の身の安全を確保してから警察や市役所にご連絡ください。出会ってしまった場合は、遠くで気づいたとき、落ち着いてその場から離れましょう。大声を出したり、走って逃げることはやめましょう。近くにいた場合、急な動作で驚き、攻撃してくることがあるので、慌てずに、熊に背を向けずにゆっくりと後退しましょう。もし襲われた場合は、 クマは一撃を与えてその隙に逃げる場合が多いので、両腕で顔や頭をガードして大怪我を避けましょう。携帯できるものとしてはクマ撃退スプレーも有効です。市のクマ対策。市ではクマの通報を受け、防災無線や防災アプリ、 LINE やホームページなど様々な方法で注意喚起を行っています。また現地に向かい警察と協力してパトロールを行い、状況により猟友会に依頼して罠を設置し捕獲するなど安全確保に努めています。出没場所を掲載しているクママップというサイトがありますので、新潟県内のクマ情報や市内の出没情報について知りたい方はそちらをご確認ください。写真1、猟友会と協力してクマ檻を設置する様子。写真2、捕獲されたクマの様子。9月、緊急、銃による猟が始まります。緊急銃猟は、人の日常生活圏、例えば住居や広場、生活用道路、商業施設、農地などに出没し、人の安全が確保された場合に銃器により捕獲することが自治体の判断により可能となります。その場合にはどんな状況が想定されているのか簡単にお伝えいたします。 ① クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入していること、侵入する恐れが大きいことも含みます。② クマやイノシシによる人命または身体への危害を防止するため緊急に対応が必要であること。 ③ 銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲等が困難であること。 ④ 住民や第三者に銃猟による危害を及ぼす恐れがないこと。この4つの条件すべてを満たした場合に行うことが可能になります。鳥獣対策および支援。対策。クマやイノシシが出没しづらくするために河川や緩衝地帯のヤブ刈り払いを毎年行っています。今年度も坪穴地区や辻ヶ丘地区、胎内川河川内を実施予定です。写真は刈り払い等の実施前と実施後の写真。毎年市民の皆様に向けて鳥獣被害に関する講習を行っています。今年度は電気柵の設置に関する講習会を行いました。講習会の写真2枚。支援。田畑を荒らさないための電気柵の購入に対し補助をしています。この他に銃猟の自治体として従事していただくために猟銃の免許や取得に対し補助をしています。写真は電気柵設置例。個体数管理により被害を軽減するために自治体による罠の設置や重機による捕獲活動を行っています。令和4年から6年度別捕獲実績の表です。縦軸に鳥獣、横軸に令和6年、令和5年、令和4年となっております。猿、令和6年88頭、令和5年118頭、令和4年94頭。イノシシ34頭、36頭、13頭。ツキノワグマ11頭、13頭、2頭。カラス213羽、 223羽285羽、カルガモ0、2羽、ニホンジカ17頭、5頭、2頭。以上、捕獲実績です。熊の住宅地での目撃や他市町村では人身被害が発生するなど、鳥獣被害対策は農家だけの取り組みではなくなってきています。今後の対策については、市民お一人お一人が、地域の皆さんでも行っていくことがますます重要となってきます。そのためにも、まずは鳥獣被害について身近なことだと興味を持っていただければと思います。問い合わせ、農林水産課農産振興係、内線1246。